暫定ラジオヒストリー。
おう。
ペンギンです。
眠い猫です。
今日はね、歴史をやろうと思います。
おう、歴史、はい。
まあ、古典ラジオだと思っていただければ大丈夫です。
イメージ的に。はい、わかりました。
はい。
うん。
で、今回の主人公は、
はい。
ウィリアム・ペンさん。
はい。
ペン君と呼ぼう。
はい。
この人の生涯を物語風にしました。第一章。
第一章。はい。
王様に仕える家に生まれる。
はい。
1644年です。
うん。
イングランドで。
はい。
内戦の嵐が吹き荒れていました。王様対議会派が争い、なんか王様が処刑されたりしているようなところ時です。
はい。
そんな激動の時代にロンドンで生まれたのがウィリアム・ペン。
はい。
お父さんは海軍の総督のウィリアム・ペン。同じ名前？
はい。
まあ、貴族ですわ。王国軍、王国側だと。王側？
うん。
非常に有能でございましてですね。意外と。うん。このお父さんがね。
お父さん、
うん、うん。超エリート軍人の息子。という、まあ、肩書きみたいな感じでペン君が生まれたわけだね。
はい。はい。
父親からの期待が大きくて。
うん。
立派な貴族になれっていうふ
う
に、王に仕えろ、
うん、
あと出世コースももうほぼ決まっているような状態ですね。
はい。
結構大変そうだね。
うん。
だって王もさ、処刑されたりもしてるからさ、
うん、
王に仕えろってちょっと怪しいよねっていう気はするよね。
うん、うんうん。
第2章。
はい。
若きペンは頭が良かったんですって。
うん。
で、名門、この頃から名門だったんだね。オックスフォード大学に入学します。
うん。
でも、その学生たちはね、なんか、当時のイングランド国教会に、の形だけの信仰に飽き飽きしている人たちがいました。ペン君もそうした宗教思想にちょっと触れちゃって、
うん
うん、ある説教者の話を聞いた時に、
うん、
稲妻のような衝撃を受けます。
はい。
その言葉を言いますよ。
はい。
神と人間の間に豪華な教会も、
うん、
偉い司祭も必要ないのではないか。
うん。
ドーン。
うん。
これはね、
うん、
ちょっとやばい思想だったんだよね。
あ、そうなの？
当時は。
うん。
まあ、教会が偉いからさ。
うん。
あと、その国と教会って結構一体化してるから。
うん、
下手したら国家反逆思想みたいな感じなんだよね。
うん。
うん。まあ、その人たちは、礼拝とかを拒否したり、
うんうんうん、
なんか変なルールにも反抗的だったりして、
うん。
いろいろ問題を起こすグループに入っちゃったわけよね、要は。そしてオックスフォード大学退学処分になります。
はい。
父激怒。
うーん。
お前を貴族にするために育ててんだみたいな感じで、
うん
うん、エリートコースから、
うん、
吹き飛んだ息子に対して怒りをあらわにしました、
うん、はい。
第3章。
はい。
クエーカーとの出会い。
はい。
なんかペン君はさ、 大学辞めさせられたけど、まあ仕事はあるんだよね、うん、やっぱり貴族の仕事が。
うん。
なんか監督するようなやつがね、地域を。
うん。
で、アイルランドに送られたりして、そこで、
うん、うん。
再び運命の人に出会います。
はい。
まあ人の名前は置いとこうか。覚えなくてもいい。
うん。
つまりその人はクエーカーの指導者でした。
クエーカーの指導者。
うん。クエーカーっていうのは、まあ、要は宗教の一派だと思っていただいて、キリスト教の。
うーん。
まあ、信仰宗教だろうね、その当時として見てれば。
うん。
クエーカーはかなり変わった集団でした。
うん。
これもね、さっきと似たような感じなんだけど、
うん。
神は誰の中にも宿っています。
はい、
聖職者なんて不要です、
うん、
豪華な教会も不要です、
うん、
身分制度はいらないです。え、
うん、
お貴族だけどみたいな、うん
うんうん、
あと戦争は反対ですみたいなことなんですね、
うん、
当時としては相当な革命思想に近いんだけど、
うんうん、
ペンは完全に魅了されてしまいます。
はい。
第4章、
うん、
当然こんなかぶれちゃったらお父さんと仲悪くなりますよね。
はい。
お父さんは王を守れって言ってるわけだから、
うん、
うん、でも、うん、ペンは聞きませんということで、
うん、
父発狂、
うん、
いやでも父は頑張って、
うん、
普通にしろ、普通に出世しろっていうふうに何度も説得するんだけど、
うんうんうん、
それでもペン君は信念を曲げませんでした。
はい。
第5章、1668年、
はい、
刑務所へ、
うん、
ついにペン君は捕まっちゃいます。まあいろいろやってたからね、多分、
うん、
まあ、主に宗教活動、クエーカーの宗教活動をしてたんだろうけど、
うん、
投獄されます、
うん。
あの有名なロンドン島にも収監されたそうです、
うん。
普通ならここで心が折れるらしいんだけど、
うんうん、
ここで牢の中でペン君は本を書き始めます。
うん、
それがベストセラー。
はい。
有名な本の名前を言います、
う
ん、
はい。
ノークロスノークラウン。どっかで聞いたことあるよね。
聞いたことないです。
なんかノーミュージックノーライフ。
ああはい、
うん、音楽なくして人生なしみたいな意味じゃないですか。
うん。
ノーミュージックノーライフね。
うん。
多分その文法と同じで、
うん、
ノークロス、十字架、
うん、
十字架なくして王冠なしっていうことですね。
あれ、うん、
ノークラウンだから。
はい。
つまり王様とかは、
うん、
あの宗教ないと成り立たないんだよみたいな話だよね、
うん、
そういう意味みたいですね、
うん、
これが売れましたと。
うん、
ここまで何か質問ある？なんかポンポン言っちゃってるけど大丈夫？
で、この本は結局何が言いたいんですか？
多分さっきみたいなことだと思う。教会はいらないとか、戦争反対もあるだろうし、
うん、
多分もう偉そうにしてる聖職者とか、
うん、
もう要はそれの仲間の王様とかそういう貴族とか、
うん、
そういうやつらをぶっ殺せぐらいの勢いだと思う、多分、
うんうん、
で、
うん、
革命起こせみたいな。クエーカーたちはね、そういう過激な人だったから、そういう本だったと思うよ。俺も読んでないから分かんない。
宗教がないと王様も存在しないよねってこと？
そう、 しかもその宗教
も、だから宗教の方が偉いよって言いたいってこと？
そう。しかもその宗教も今は堕落してるから、うん、私たちの考える宗教が一番素晴らしいはずだっていうことだと。
はい。
ちょっとね、イスラム教に似てるんだよね。間はいらないみたいな。私と神が一対一で話すんだみたいな。その中抜きすんなみたいな。そういうことだと思うんだよね。まあちょっと時代的にも多分こうカトリックに反対するプロテスタントがめちゃくちゃ戦争してるみたいな、そういう時代背景もあると思うけどね。まあとにかく堕落したやつらが嫌いなんじゃないかな。まあ、要は父も堕落してるってことだよね、こうなってくると。第6章。
はい。
まあ何回か捕まってて、まあ裁判にもなったりするんだけど、その裁判で、なんか通常は裁判官が有罪にしたければ、陪審制だったんだけどね。陪審員たちも大体裁判官の言うことを聞くもんなんだらしいんだけど、
はい、
あんまり陪審の意味ないけど、
うん、
この時ばかりはペン君をみんな助けたいっていうことで、全然裁判官の言うことを聞かないんだって。でちょっと仕組みわかんないんだけど、なんか陪審員が監禁されて食事も与えられないみたいな状態。でそれで折れるか折れないかみたいな話になってるんだけど、やってることが変なんだけど、でもみんなそれでも折れなくて最後まで、
はい、
ペン君はまあ結構自由の身になったみたいな逸話があります。これは結構後に影響を与えたらしいよ。この陪審員は負けてはならないみたいな、国に
、
多分今みたいな三権分立とかはっきりしてなくて、もう裁判官ってほぼ国みたいなもんだっただと思うんだよね。そこになんかイギリスはちょっとこう陪審みたいなのを滑り込ませることに成功してたみたいな感じだとは思う。いきますよ、次。
はい。
第7章。1681年、父親はすでに亡くなっていました。
はい。
でもね、ここで急展開します、このお話は。
はい。
なんと国王は、ペンのお父さんにでっかい借金してました。返済が面倒だった国王は、ある提案をします。お金は払えないけど、アメリカ大陸の一部の土地で払う。とか言い始めたんよ。まあいいですよってことになって、アメリカの土地をもらいました。借金チャラねってことで。でそこにペン君は名前をつけました。
はい、
森っていう意味らしいんだけど、シルバニアっていう。
はい。
でも国王はなんかお父さんのことが大好きだったらしくて、ちょっとシルバニアじゃ物足りないっつって、ペン君の森にしようって言ってさあどうなったかというと、
はい、
答えてみてください。じゃあ分かります？
ペンシルベニア。
正解ペンシルバニア、ペンシルベニア、どっちもいいんだけど、爆誕です、ここで。
はい、
本人は少し恥ずかしかったそうです
フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
第8章。
はい。
ペン君は考えます。
うん、
せっかくだったら、まあ、クエーカーだからね。
うん。
クエーカーっぽい国作ろうってなったわけよ。
うん。
彼は植民地運営に乗り出していきます。当時として驚くほど先進的な方針を掲げます。
うん、
宗教の自由、
うんうん。
これクエーカーだけじゃないってこと。何でもいいってことだね。
うん、
裁判の権利をみんなに与えよう。
うん、はい。
あと、広い自治。まあ意味が広い自治みたいなのとか、
うん、
財産権保護したりだとか、
うん、
議会制度をしっかりするとか、
うん、
意外と今だったら普通のことを、うん、まあ、この1600年代にやってるってことは相当革新的だったらしいですよ、
うんうん、
そのおかげで多くの移民が集まってきました。
おー、
だんだんこのシルバニアファミリーが出来上がっていくわけですよ。
はい、うん、
第9章、ペンの物語で一番有名なのがここです。
はい。
普通の植民地政策っていうのはインディアンたちね、まあネイティブアメリカンと、うん、もうほぼ戦ったりしてたんだけど、
うん、
彼は、
うん、
その部族のネイティブインディアンの指導者たちとお話し合いをしますと。
うん、
伝説によれば、
うん、
大きなニレの木の下で友好条約を結んだとされております。
はい。
ちゃんとこれは有名な絵にもなっております。ただもしかしたらこれは尾ひれ歯ひれついて美談になってる可能性はあって、
うんうん、
いや、ペンクもやっちまってはいたんじゃないかっていう説もありますね。
うんうん、
ある程度はね。
うん、
でもまあ比較的平和な関係が作れたみたいよ。
うん、
第10章、
はい、
ペン君は新しい土地も設計します。都市、
うん、
すごいね、都市、
うんうん、
その名はギリシャ語で兄弟愛っていう、
うん、はい、
フィラデルフィア、聞いたことある、
うん、はい、
あるね、
うん、
兄弟愛っていう意味だったんだねと思ってちょっとびっくりしたんだけど、
うん
うん、今はなんか合成麻薬でゾンビの街になってるらしい、うん、あのフィラデルフィアですね。
はい、
でもあれなんだよ、アメリカ独立、あ、そうだ、うん、7月4日独立250周年記念らしいんだけど、
うん、
独立した時の首都はフィラデルフィアだからね、
うーん、
アメリカがなんか京都みたいなもん、
はい、
多分知らんけど、
うん、
どういう感覚なんだろうね、アメリカ人にとっては
フィラデルフィア、
うん、まあでも重要な都市ではあるんだろうね。
うん。
意外とね、こう綺麗な街を作ったみたいよ。広い道路とか公園とか、
うん
うん、整然とした区画とかね。
うん。
頑張りました。
はい。
第11章。いろいろ大変だったんだけど。
うん。
なぜかそのクエーカーは平和主義なので、
うん、
軍隊持たなかったんだよね、
うんうん、
結構大変なことでこれ、
うん、
以上11章終わり、
うん、はい
短第12章、
はい、
1688年にですね、
うん、
イギリスで名誉革命が行われました。
はい、
名誉革命って聞いたことある？
うん、
なんかちょっと調べたんだけど、
う
これ日本語訳悪すぎじゃないと思って実際はグロリアスレボリューションだから、
うん、
すんごい革命とか栄光のかけ栄光の革命、
うん、
みたいなグロリアス的な話なのに、
はい、
名誉革命って言われたら何ってならない、ちょっと名誉革命したのみたいな、
うん、
誰が訳したんだろうねこれ、
うん、
でまあイギリスはフランスみたいにめちゃくちゃ激しくやるわけじゃなくて、
うん、
結構ぬるっといく感じなんだよね、
うんうん、
王様は残すけど権利だけ取っていくみたいな、でまあこの時無血革命だったから、
うん、
素晴らしい、あの血を流さずにねうまいこと王様を下ろして、
はい
はい、議会っていうのが強くて議会の力をちょっとずつ強くしていくような、
うん、
ぬるっとしたやり方なんだよねイギリスは、
うん、
しかもフランス革命よりまだ100年も早い、
うん、
フランス革命1789年だから、
うん、
でイギリスは一気にやるんじゃなくてこうぬるっとどんどん強くなっていくみたいな感じ、
うんうん、はい、
でもどっちにしてもその当時の国王は失墜したので、
うん
うん、それと関係してるペン君たちねもう、
うんうん、
もう反逆者扱いですよ。とりあえずペンシルバニア州は没収です、
うん、
せっかく作ったのに、
うん、
で、
うん、
なんかもうイギリスに帰って、
うん、
まあいろいろあったんでしょうね、
うん、
逮捕されそうになったり、
うん、
どっかに身を隠したりみたいな、
うん、
そして最終章、
はい、
もう1700年代に入ると結構こう健康も悪化したり脳卒中繰り返したりしてまして、
うん、
徐々に言葉を失っていきました、
うん、
で1718年ロンドンの近郊で静かに人生を終えます、
はい、
74歳、
うん、
以上です、
はい、
暫定ラジオ、いやどうですか、ペンシルバニア州の生い立ちが分かったんじゃないですか、うん、
そうですね、
うん、と最後に言うと、
うん、
ペンシルバーペンギンです、
うん、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします
うん、暫定ラジオ、
なんか不思議だね、
うん、
王様に立てつくけど王様からもらった土地で、
うん、
いろいろやって、
ああやっぱり全部その辺はお父さんがすんごい好かれてたから王様に、
うーん、
その息子ってことになって、
うーん、
それを利用してペンシルバニア州作った感じになってるよね、だからよく考えたら王様に感謝しなければいけないよね、
そういうことになっちゃうんだよね、
立てついちゃダメだよね、
うん、
でもやっぱ信仰は別っていう話なんじゃないかな、
うーん、
まあ、だって借金だって別にね、
うん、
借金返してもらっただけで、
うん、
別にペン君自体はね、
うん、
王様と仲良くなかったわけだから、
だから没収された時に気づいたかもね。
ああ。
王様のおかげでこれできてたのかみたいな。
そう言われてればそうだね。
うん。
それはそう。
なんか自分でやってる気になってたけども。
うん。辛辣だね。ネムさん。
うん。
自分でやってる気にはなってたけど、ただのこうお父さん言うこと聞かなかった息子が、
うん、
お父さんのおかげでお金が入ったみたいな、うん、それでいて、うん、
もらった気になってたけどもらってなかったんだみたいなことだよね。没収されるってことは、
まあね、
だから、うん、借金の返済って言われたけどそこも騙されてたんだみたいな感じしない？
騙されてた？
だって結局没収されるってことは自分のものになってないわけじゃん。借金の返済だって言われて渡されたのに。
ああそういうことか。
うん、
まあでもその辺のルールって曖昧だったんだろうね。
うん、
なんか国王が気が変われば、そのまあ植民地って自治のある植民地と、
うん、
のイングランド本国の直轄、直轄、
うん、
植民地っていうのを両方あったらしいんだけど、
うん、
多分そういうのも王様の一言で切り替えられるみたいな話なんかもしれないね。
うん、だからペンさん、その私話聞いてる時点では全然もう国とか関係なくペンさん独立して、
うん、
アメリカで活動をしてたっていう雰囲気で聞いてたけど、
うん、
そのイギリスからしたら、
うん、
イギリスから派遣してる、
うんうん、
イギリス人のペンさんが頑張ってますっていう状態だったってことだよね。
そうそうそうそう、そこにコミュニケーション不足かなりあるね。
うーん、
あるある。でそれが、
うん、
たまりにたまったのが、
うん、
それこそ独立宣言ですよ。あの独立戦争、もうアメリカの人たちはもうイギリスの言うことを聞きたくないっつって、
あ
それで最後に、まあだいぶ後だけどね、
うん、
独立、なんだっけ、250年前だから1776年、
うん、
ペン君が死んでから、
うん、
60年ぐらい後だね。
ね
え、やっとこういうイギリスとのごちゃごちゃがなくなって、
うん、
独立勝ち取りました、万歳っつってやるよ、多分7月4日にやると思うよ、また、
うん、
盛大に。
じゃあこの、
うん、
そのなんかペンさんアメリカに渡って、
うん、
いいことしてた風の感じあるけど、移民移民が増えたとか原住民と話してとか、
風味ある風味、う
ん、風味あるんだけど、
うん、
そのペンさんたちのやってきたことから独立したいってことだもんね、この独立宣言は。
そんなことはない。ペンさんたちがやってきたことを引き継ぎたいわけよ、
うん、ペンさんはイギリス人として、
うん、やってきた、
なんかこのやってるんでしょ、うん、
ああ
そっからもう独立したいってことじゃないの？そのイギリス人にやされてるんじゃなくって、もうアメリカはアメリカ人でこの州だったりなんだりを作っていきたいんだっていう独立じゃないの？
うん、でも
だからペンさん帰っていって万歳みたいなことなんじゃないし、わかんないけど、
あなるほど、
そういうことではない？
ちょっと違うね。
ペンさんは、じゃあ、
ペンさんは、
例えばそのフィラデルフィアの人たちからしたら、
うん、
英雄みたいな人ってこと？
多分いてほしい人だと
思う。
で、なんかこう、直轄地になって、別の役人が来たんだろうね。
うん、
イギリスから、ペンさんの代わりの人は多分不評だったと思うよ。
ペンさんがせっかくいい都市を作ったのにっていう感じ、
うん、そうだと思う。まあ、詳しいことは分かんないけど、いろいろ直轄地ってだけでイライラするんだと思うんだよね。 ペンさんの時はまだ直轄地じゃなくてペンさんに任されてたじゃん。
うん、だから
ペンさんが自由にできたわけよ、
うん、
でしかもペンさんは多分イギリスが嫌いだからそういう、うん、そういう作り方だったと思うんだよね。でそこでみんな過ごしてるうちにだんだん、
うん
うん、イギリスのことが嫌いになっていくよねみんな。でペンさんが返されたのも多分怒りだと思う、
うん、でペンさんイギリスになんで帰ったんだろうって思うんだけど。
帰ってこいって言われたんじゃない。
それは従わなきゃいけないんだ
多分。お前がペンシルバニアにいたらお前の言うことを聞くじゃないですか人民は。それが気に入らないからとりあえず帰ってこいってことじゃない多分。
うーん
多分ね、
うーん
知らんけどね。
これもなんか矛盾してるよね。
はい。
ペンさんは王の力はないよっていう、
うん
活動をしてました、
うん、
イギリスで革命が起きました、
うん、
王の力はぬるっとだんだんと、
うん、下がると
下がるっていうのはペンさんもやりたかったことでしょ。
ああ、まあ確かにそうだね。
それなのに、
うん、
王の力がなくなったから、
うん
ペンシルバニアも没収されるしペンさんも帰らなきゃいけないっていうのが。
そうだね多分そこが、
うん、
イギリスのそのヌルット革命の特徴なんだと思うんだよね、
うん、
完全に王をぶっ殺してフランスみたいに、
うん、
すっきり入れ替わったんだったら、
うん、
ペンさんも喜ばしいと思うと思うんだけど結局別の王を立てるわけよ、うんちっこい王。いまだにいるじゃん、イギリスって王様。
うん、
だから殺さない
ん
よ。ずっと続けて、なんとなく崇めてみたいなのやるような民族というか、お国柄だから、
うん、
なかなか複雑だよね。まあ、だから、
うん、
血が流れないっていう賢い人たちでもあるんだけど。
うん
うん、だから本当にぬるっとしてるから、
うん、
嫌われるんじゃないかな世界ではイギリス人は、
うん、
はっきりしないあんまり。だから多分いいこういう時は議会がで、うん、都合が悪くなったら王様がっていう風に切り替えていくんじゃないかな、
うん、
それに、
うん、
翻弄されるペン君みたいな話になってい
やだから、
うん、
アメリカにとったらペンさん来てよかったなぁの部分もあるけどもなんか本人としては本当に何やってたんだろうって感じに なるね。
ああ取り上げられて
うん帰んなきゃいけなくなって
んでもその間楽しかったからいいんじゃないのペン王国作って
うん
うん、ちょっと夢見ちゃったんじゃないの。
帰ったら帰ったで隠れなきゃいけなかったり捕まりそうになったり
そう
不思議だねなんか。
なんか結構カオスだよねあの頃って。
うん
何がどうなってるかも多分自分たちでも分かってなかったと思うよ。あの未来の俺たちから整理してくれないと。
うん、
何やってるか分かってなかったと思うよ、
うん、
でもその結果アメリカはできましたよねっていう感じ、
うん
うん、結果的にフィラデルフィア首都になったってすごくないっていう話。別にしようと思ってたわけじゃなくて、
うん
う
そのだから王様の権利みたいなのがめちゃくちゃだって話だよね。
めちゃくちゃだねそもそもが、
うん、
多分もう16世とかだからさ、
うん、
だいぶバカになってんだと思うんだよね、うん、
はいはいはい。
それはフランスだけどね、 バカ息子にバカ息子を重ねる感じで、
うん、
とんでもないことになってたと思うんだよね。
うん、
でもそれを大好きな人たちもいるわけだから、
うん、
その新しい議会派の人たちも大変だよね、うん、その王様大好きなやつを全部ぶっ殺すわけにもいかないしみたいな、残すか、うん、みたいな感じだと思う、
うん
うん、めんどくせえが残すかみたいな、
うん、
なんかマグナカルタって言ってこう王様の権利をすんごく抑制するような憲法を作ったりしたのがこの頃だね。これは憲法の始まりで、
その
権力者を抑えるのが憲法っていうことなんだよね。人民を抑えるのは法律でみたいな。でアメリカはね、最初から王様いないからよかったよねみたいな。いきなり議会から始まってる感じ。
うん、新しいからね。
新しい国だからね。
うん、
でも確かにペン君、俺結構いい人って風に喋ってたけど、
うん、
確かにそれはあるわと思ったわ今。
うん、
え、いやいや、お父さんの七光でもらった土地だなって思ったわ今。
うん、
まあ国王が借金してたにしろ、
うん、
国王もペン君のお父さんのこと大好きだったんだろうなと思って名前を。
いや、ペンさんはいい人なんだよ。
うん、
だけど、まあ、ペンさん側から言うと騙されてたってことよね。
騙されてたことになるのかな。
え、分かってたの？なんか王、この王の力が弱くなったら没収されるだろうなっていうのは分かりながらやってたかもしれないってこと？
分かりながらではないね。
すっかりもらった気で、
う
ん、
すっかりもらった気だったと思うよ。ただまさか王様がひっくり返るとは思ってなかったと思うね、
うん、え、自分も王様嫌なのに。
うん、嫌なのに。まあ要はクエーカーは、ね、うん、クエーカーは結構ちっちゃい集団で、
うん、
ギャーギャー言ってるだけだったと思うんだよね当時。ギャーギャー言う、うん、いるじゃん、よくギャーギャー言うだけで本気でできるとは思ってない集団みたいな。
うんうん、
極端なこと言って、
うん、
だからできるとは思ってなかったけど、
うん、
グロリアス革命起きたわみたいな、びっくりみたいな。自分とは別のところでよ、うん、
ところでね、
しっかり人たちが、
うん、
マグナカルタ作ってしっかりと、うん、しかも戦争をせずに、
うん、
革命起こしちゃったよ、びっくりだと思うよ多分。
うん、
でちょっと喜んだと思うんだよね、
うん、
やったっつって。まあでも王様はいなくなってはいないけど、
うん、
革命は成功したらしいみたいな、
うん、
素晴らしいっつって喜んでたら、
うん、
没収なって言われたんだと思う。
このなんだろうね、なんでこのなんでその意地悪なの。
いや、そもそもその
そこほっといてくれてもよかったじゃん別に。
あ、多分ね、
そっちはそっちでやってるんだからさ、もう王様からもらった土地として。
でもそのもらった王、あげた方の王様は悪い王様じゃん、その革命を成功させた側からすればさ、
うん、
悪いやつの手先ってことになるわけよね下手したら、勝手にね、うん、
だから、
うん、
だから、
うん、
お前、うん、手先でやってただけだよみたいなことを突きつけられたわけよね。
そうそうそうそう。で多分その時一番発展してたんだよペンシルバニア。
あ、
うまいかったんだよ、欲しいって思ったんだと思う。
なるほどね。
あれ、これ没収でいいんじゃねっつって没収したんだと思うよ。
やばいね。うん、 そういうことだ。
そういうことなんよ。
権利を、
うん、
が欲しかったのか。支配する。
そうだね。
そういうことか。なるほど。
まあでも別にその当時では、よくあることだから、
うん、
まあ悔しいとは思うけど、
うん、
楽しかったんじゃないって思ったけど。シルバニアファミリーは。
うん。と、うん、思う。
だよね。
うん。
俺知らなくて、
うん、
ウィリアム・ペン君のことを。
うん。
うん、今回初めて知って面白いなと思って。
そうだね、
物語風にしてみました。
はい、面白かったです。
よかったじゃあそういうことでね。
はい、
ありがとうございました。
古典ラジオ風でした。
そう、
ありがとうございました。
ありがとうございました。